ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。
この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階サテライトスタジオより生放送にてお送りしています。
またこの放送はツイッターライブで生配信しております。ツイッターでドリームキングダムと検索していただければ、この空間が映像となってご覧いただけますので、そちらでもお楽しみください。皆さん明けましておめでとうございます。1月28日金曜日、時刻は午後6時30分になりました。音楽家のカサヤンとモデルシンガーはじめがお送りするカサヤンはじめの音楽喫茶、パーソナリティのカサヤンこと笠木亮介と
はじめです。この番組では国内外の名曲を中心にピックアップ、そして分析し、時には即興演奏を交えながら音楽創作のヒントを探ってまいります。
はい、ということでもうね2月に近いんですけれども、
うん、
今年初めての放送ということで、
どうしても明けましておめでとうございますって言いたいということで、は
い、言いたいおじさんなんです。
言いたいおじさんおめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんかさっき面白いことがあったということです
ごい難しい振りついさっきね、ほんと直前まで、うん、この武蔵小杉の駅のロタリーにあるガストにね、私たち行ってきたんですけど、うん、なんと配膳がロボットだったんですよね、うん、びっくりしました。配膳ロボットがこうお食事を運んできてくれて、うん、音楽が鳴ってて、うん、どうぞお受け取りくださいって、
ね、
感動しました。
しかもなんか猫でしたよね。
そう、猫ちゃんロボットで、でしかも褒めると喜ぶんですよ
急にね音楽が近づいてきたから何かと思いましたよね。
そうそう、音楽が鳴っててね。
そうそうそう、
うん、なんか8月に実験導入されて、うん、スカイラークグループで導入しているそう で、うん、で10月からいろんな店舗でしゃぶ用とガストに配膳ロボットがいるみたいですよ、
うんうんうん、
でまだ全店舗じゃないみたいですけど、ね、見つけた人は
結構ラッキーじゃない、
猫ちゃんロボットだと思って、
うん
うん、しかもねぶつかりそうになるとお先にどうぞって言うんですよ。追いかけちゃいました、ついつい。ダメだよね
もうね、なんかスターウォーズの世界というか、うんうん、
ね、
うん、
うんうん、
本当になってきた
感じでした。
感じですね、面白いですね、
うん、ね、
うん、はい、
はい、
ということで先に行きますか。
はい、
はい、ではそのままお聞きください。
ドリームキングダム、朝やんはじめの音楽喫茶。
はい、ここからはですね、音楽分析ピックアップのコーナーです。今回はですね、シンセサイザーミュージックということで、題名を決めてみました。シンセサイザーのね曲を今日は3曲ご紹介するんですけれども、シンセサイザーって多分名前は聞いたことあるんですけど、どんなものかというかことをまず簡単に説明しますと、まあ、シンセサイザーっていうのはもともとは、シンセサイズでその何かをこう混ぜるとか、そういう意味がもともと英語であるんですけれども、その名前でシンセサイザー、ミュージックとか、そのシンセサイザーっていう名前だけは楽器ではなかったんですね、もともとは。だけど今はただシンセサイザーっていうともうこの楽器だっていう風になるんですけれども、
はい、
音程と音色と音量ですね、音楽の3要素を電気でこう動かして音を変えたりとかできるっていうものなんですね、
うん、
で、まあ、一応大元は150年以上前ぐらいからいろいろこう試みられていたんですけれど、その電気がエジソンがね電気を発明してからその50年後ぐらいですかね、1920年に、シンセサイザーの元となるテルミンというものが、ロシアで開発されました。でテルミンっていうのはそのままテルミン博士っていう方がいて、その人の名前がついています。
すごいですね。もしカサヤンが楽器発明したら、はい、カサヤンっていう名前が楽器になるってことでしょ。
そういうことです、うんうん、なので新、テルミンってまあ聞いたことない人もいると思うんですけど、最近明和電機っていうね、いろんな電子楽器を開発してる日本の企業がいるんですけれども、そのそこがオタマトーンっていうね、
うんうん、
かわいい見た目がかわいい、うん、こう顔がついてる音符に顔がついてる、あれもテルミンの、まあ、
あー、なるほど、
応用ですね、
はい、
ああいうものも身近にあるんですけれども、この1920年に初めてこの電子楽器の元ができて、でそこで、演奏者がね必要だったんですね、
うん、
でテルミン博士の下で、クララ・ロックモアさんというね女性が、そのテルミン博士のところに行って、もともとバイオリンだったかな、バイオリン奏者だったんですけれども、ちょっとこう病気で演奏できなくなって、なんか自分でバイオリンの代わりになるものを探してたらしくて、で、訪ねたそうです。でなんか結構博士はねなんか結構見初めたそうなんですけど、それでも断って、
うん、
そうクララ、ロックモアっていうね名前の、女性がもう本当に最近までご存命だったんですけれども、映画とかにもなってるのでぜひ気になる方はチェックしてみてください。まずそのテルミンの、楽器を使った音楽を聴いていただければと思います。本当にこれ美しい曲なので、ぜひ声とか、バイオリンを混ぜたようなこう独特な音がするので聴いてみてください。では、サンサンス作曲で白鳥、テルミンはクララ・ロックモアの演奏ですことで聴いていただきました。はい、結構ね綺麗ですよね、自然に聴けますよね、
うん、
はい、
女性が歌ってるみたいな音色ですよね。
そうそうそうそう、だしそのこのビブラートうーってやってるのも実は手でこういう風に、うんうん、手を動かすとそういう風になるっていうね不思議な楽器なんですけれども、未だにファンがいて、バンドで使う方もいますし、コーネリアスもね、
うん、
使って、小山田さんもよく使ってますね、ライブで。
演奏してる様子としては何やってるかよくわからないですよね。
そうですね、手を触れない楽器なんですね、手の高さと距離で音が変わるっていう。
静電気。
そうです、静電気を信号で変換させて、左手を近づけると音が小さくなって、
うん、
右手を棒に近づけると音が高くなる、音程が高くなる、うん、左手で音量、右手で音程ですね。
こうまさにこう接触しない楽器だから、うん、コロナ時代にぴったりの
そうです、ね、
楽器かもしれません、
うん、不特定多数が使っても結構安全って言われ、うん、言ってね、
流行るかもしれない、
流行るかもしれない、またね、うん、
テルミン教室
楽しんでね、そうぜひ楽器屋とかのためにあるんでね、うん、お試しで演奏させてもらったりとかしたらいいんじゃないかなと思います、はい、続いてはですね、2曲続けてご紹介するんですけれども、シンセサイザーも1960年代後半になるといろんな会社がやっぱり作り出して、で有名なビートルズもシンセサイザーを後期の曲に入れてます、うん、使ってたりとか、あとはそうですね、その今までさっきのテルミンみたいに1音しか同時に音が鳴らせなかったんですね、
うん、
なんだけどそれはモノフォニーって言って、でこの60年代後半とか70年代入ってからポリフォニーって言って2音3音の音が同時に、とかドミソとか和音が出せるようになりました。なのでよりそのいろんな曲で演奏しやすくなったとか、あとはアレンジがしやすくなったということで、この60年代後半から80年代ぐらいまでシンセサイザーまあ全盛期じゃないかなという、
うん、
その時代にとてもいい音の楽器がたくさん出てきて、未だにその楽器を使ってる方もいますし、
うんうん、
この2020年代になってもその同じ楽器を復刻版でその同じ企業が出したりとか、未だにたくさん出されています、
うん、
でこういうねちょっと映像を見てる方じゃないとわからないんですけど、これ新設されたの雑誌とかも未だに出ています。
これ最新の雑誌なんですか。
これ最新です、今月か先月、フィルターっていうね、そのシンセサイザーと音楽の専門誌っていうのが出て、不定期なのかな、
うんうん、
なのでまだ2巻目なんですけど、新興ミュージックさんで出されているこういう雑誌もまだあります。なので根強い人気があるんですけれども、うん、まずですね、1曲目は、皆さんご存知ですね、ディズニーランドの曲で、 エレクトリカルパレードっていうね、見たことあります？はじめさん。
ありますよ。
ありますよね。
もう電気追っかけて歩いてちゃうから。
そう、あれすごいんですよね。はい、あの電気を、電球がいっぱい、なんか数万とか数十万使われているパレードで、うんうん、1個でも切れると、その日のうちに直すっていう、
うん、
すごいね、大変な電気的なショーなので、うん、音楽もシンセサイザーがいっぱい使われていて、その、エレクトリカルパレードの音楽と、もう一つは最近のシンセの使い方として、僕がまあ好きなバンドでセロというバンドがあるんですけれども、その中のまあかっこいいシンセの使われ方、さっきのエレクトリカルパレードは楽しいシンセの使い方、
うん
うん、でさっきのテルミンはまあ美しい表現っていう形で、シンセサイザーはいろんな表現が、本物の楽器と同じぐらいできるよっていうことを今回は知っていただければと思います、う
ん、はい、
では2曲続けてお聴きください。ペリー&キングスリー他作曲でメインストリートエレクトリカルパレードと、セロでネメシス。
ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。
ここからははじめの今時。
はい、
パチパチやってくれなくなったんです
よ、ね、イエーイってあるんじゃっけ。
ここからははじめの今時。
イエーイ。
今日のテーマはこちらです。
ドドン。
アルバム曲順で聞く、それともシャッフルして聞く。
おお、うん、永遠の課題ですね。
永遠の課題ですか。で、うんうん、もう CD は買わずにサブスクで聞くっていう方も多いとは思うんですけれども、うん、やっぱりアルバムが出るとちょっとこう嬉しい気持ちと、うん、その CD 原版で聞きたいっていう方もいるんじゃないかなと思います。
そうですね、
うん、私は結構もう今荷物が多すぎてあんまり CD 買わなくなったんですよ。Spotify で生きててほど、うん、ほぼほぼ
僕もやっぱりサブスクですね最近は、うんうん、YouTube とかね、うん、どうしても、
うん、YouTube で聞くんですね。でもその
ないとね。
あ、そっか、サブスクで聞く時も曲順は分かるじゃないですか、はい、収録順、
うん、
その収録順で聞きます。カサヤンは、
僕は基本は好きなアーティストはね、うん、知らないとやっぱり有名どころから聞いちゃいますけど、
うんうんうん、どうやって音楽旅するんですか。
でもサブスクの場合はね、その好きなアーティスト聞いて、下にも関連でこんなアーティストがいますよって言って、
うんうん、関連アーティストを辿
っていく、知らない人は、
うんうん
うん、それが多いですね。そうするとまず1番目の曲を聞くように。
その1番目っていうのは最新曲ですか、それとも Spotify だと人気曲って上にあるじゃないですか。ああ、
そうです、
人気曲を聞くの。
人気曲、そうですね、一応ほら再生回数出てるじゃないですか、
うんうん、
なんで一応有名な曲聞いて、うん、でおっと思ったら他の曲、
うん、
だいたいその僕の多分好みの曲ってそのベスト5にあんまないような
ちょっとニッチな
曲多いんで、どっちも聞くようにはしてますけど、うん、
なるほどね、うんうん、ちなみにその曲って全部聴きますか、最初10秒だけとか。
うーん、でも気に入ったらとりあえず半分以上は聴きますね。
ああ、
うん、ちゃんと
なかなかね、最初から最後まで全部聴くとか順番通りに聴くとかって、うん、私たちもあんまりないですよね。
できちゃいますよ
ね、うんうんうんうん、そう、実は今日なんでこの話題を持ってきたかと言いますと、うん、イギリス出身の人気シンガーアデルが、昨年の11月にリリースしたアルバム30ですね、うん、このアルバムをそのアデルが曲順に聴いてほしいって、うん、ツイッターで発信したんですって、
ね、
で私たちアーティストは曲順にも細心の創意を込めています。意味もなく、うん、アルバムを作っているわけではありません、
うん、
アルバムはそのストーリーを伝えているので、ストーリーを作り手が意図したように聴いてほしいっていうような趣旨でツイッターで発信したんですって、
うん、まあ昔から 普通はね順番通り聞いてほしいと思ってアルバムを作りますけど、
でその発信を受けて Spotify がすぐさまこう対応して、うん、まああなたが言うならっていうことで、うん、そのシャッフル機能を外せるように曲順でちゃんと聴けるようにっていう風に対応をしたそうで、
ね、早いですよね。そうそう、対応が、
うん、その対応も素晴らしいなと思うんですけど、うん、なんか一アーティストとして曲順で聴いてほしいって、まあ、発信するのは自由だけどそこまでやるかっていうのがちょっと私正直なところかな。
まあでもコンセプトアルバムっていうのが流行って、うんたので、うんうん、あの有名なあのプリンスなんかは、はい、その順番通り聴いてほしすぎて、うん、1曲50分だから60分丸々1トラックでアルバム出したことあるんですよ。
私そうするだって聴いてほしいのは自分だもん、
ね、そう、そうすればいいんじゃないですかね本当にそうなら、
うん、私プログレとかも、ね、作り手としてはそのあの別に何がいいとか悪いとかっていうわけじゃないですけど、うん、もう発信して発表した時点でもう受け取り手のものだから、うん、自分の操作できる範疇を超えているんですよね。
そうです、そうです。
どのように聞こうがどういう環境で聞こうが誰といつどの順番で聞こうがそれは受け取り手の問題だから、うん、正直自由にさせてくれよっていう、うん、
まあね、それは思いますけ
どちょっとね正直なところですけど、
サブスクにちょっとこう、うんうん、一目を置いた、一目なんて言うんですか、
うん、あ、まあ、対応がね早くて
一石を置いたと、
うん、あ、そうですね、まあ、いろんな聞き方があって、うん、まあ、いろんな風に楽しんだらいいんじゃないかなというふうに、そうそう、
話題性もねあったんじゃないですかね、
う
ん、
まあ、でも私久しぶりに今年 CD を買って、うん、それが今日持ってきてるんですけど、こちらのメタ5の、うん、アルバムですね、はい、メタアーテムから今日1曲ご紹介したいと思います、うん、久しぶりの CD だったのでこれはちゃんと曲順通りに聞きました。
まあね、うん、僕も聞かせていただいたんですけど、うんうん、やっぱり曲順通りに聞く意味がやっぱありますよね、
うん、その一番最初発撃するときは曲順で聞くかな、やっぱりあとはもう自由に、まあね、あとはこのアルバム聞くぞって思うときは曲順で聞くかな、
そうそうそうそう、
この曲聴こうとかなんとなく聞くときはランダムにしちゃうかも、うん、
本当に好きなアーティストはそうなりますよね、
うんうんうん、ね、では、曲ここでお聴きください。メタ5でスナッピー。
ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。
はい、ということであっという間でしたね。今日はね、
今日いっぱい曲かけましたね。
そうですね、音楽をたくさん4曲ありましたね、うん、
いつ即興演奏するんです
かそうですね、
うん、
そろそろやっぱりね、うん、僕らも
おたまと
演奏者の端くれとしてちょっとやっぱりやんないと
私毎回冒頭で時には即興演奏を交えながらって言ってる時ちょっと胸が痛むんです
よね痛みますか、うん、じゃあちょっとそろそろね、
はい、
考えましょう。そうです、
はい
はい
はい、
ではあっという間でしたが、
うんうん、あとねお便りもぜひ、うん、募集しますしますと言いつついつものんびりしていますが、
そうですね、
はい、
なんかネタがあるといいんじゃないですかやっぱり、
あ、頑張ったことネタ、
うん、みたいな、
今週
簡単な、
年明けてから頑張ったことなんですか、笠谷。
年明けてから頑張ったことなんだろう、料理かな。でも
料理、
美味しいお肉もらって、
美味しいお肉を料理、えらいえらいですね。
それ言われたい人を募りましょうか。えらいって言われたい人ね。ありがとうございます
、はい、皆さんとね、そのコミュニケーション取れるような番組になったらいいなと思います、
はい
はい、ではまた来月ですね。
お相手は、
はじめと
かさやんでした。次回の放送は2月25日金曜日6時30分からです。この後6時からはドリームキングダム、
この後7時からですね、
あ、失礼しました、この後7時からはドリームキングダム大気&サイドンのまったりスナック川崎です。引き続きドリームキングダムの番組をお楽しみください。ということでさようなら、
さようなら。